3. 料理をオーダーする。少人数の会食などであらかじめメニューを決めていないのであれば、メニューを決めて店側に指示するのもホストの役目です。ゲストに嫌いなものはないかなどを聞いて、店側の人と相談して決めればいいでしょう。ゲストにメニューを渡してお好きなものをというのは、実はホストの責任放棄なのです。ゲストも場所に慣れていないために、何がいいのかわからないことがほとんどです。また予算に構わず好きなものを頼むわけにもいかず困惑します。ゲストに制約なく好きなものを食べてもらいたいというのであれば、店側からおすすめなどを聞いたり、ゲストの好き嫌いを聞いたりして、ではこんなメニューではどうでしょうと提案の形で好みのものを引き出していくのがスマートです。ゲストの好きにという時にも、その場のイニシアチブは取るのはあくまでホストです。4. 飲み物を選ぶ。飲み物を決める時も、料理のオーダーと同じくイニシアチブを取るのはホストです。ワインのオーダーでよく、私は詳しくないのでと詳しそうなゲストに丸投げする人がいますが、それもホストの責任放棄と思ってください。詳しくなくてもゲストに好みを聞いて、店側の担当にそれとなく予算を知らせて提案をしてもらうことはできます。ゲストがよっぽどワインに詳しくても、担当が提案してくれた後で、〇〇と〇〇と〇〇でしたら何が一番お好みですかと聞くくらいにとどめましょう。5. ワインのテイスティング。必要な食事形式の場合、テイスティングはイニシエからホストの役目でした。昔は今のように保存を完璧にするのは難しかったため、ワインの品質が著しく劣化することもありました。そこからワインの品質は大丈夫か、オーダーしたワインに間違いないかをホスト自らチェックすることが当たり前となったのです。ですから、ワインのテイスティングはホストが担うセレモニーとしてお考えください。この場合、ホストが確認するのはワインの品質や品物であり、美味しいかどうかとはまた違うことです。ワインのテイスティングでは、ソムリエが目の前で抜栓し、抜いたコルクをホストの前に置きます。そしてほんの一口程度をホストのグラスに注ぎます。ホストはコルクの様子や香りを確認し、ワインを口に含み、鼻から抜ける香りを確かめてから飲み込みます。ホストが結構ですと OK を出したところで、ソムリエは初めてゲストのグラスにワインを注ぎ始めます。そして最後にホストのグラスに普通の量を注ぎ、ここから飲み始めることができます。これがこのセレモニーの流れです。時々グラスをぐるぐる回したり、口に含んだワインを口の中でくちゅくちゅ言わせたりする人がいますが、それらはこのような場ではしない方がいい行為です。そういった音をさせてワインの味を確かめるテイスティングもあるのですが、それはワインの買い付けなどの時に、商人やソムリエが行うワインの味チェックの時の方法です。食事の時にはふさわしい作法ではありませんし、よほどのワイン通でないと行っても意味がないものです。品質管理が徹底されてきた現代では、ワインのテイスティングはごく形式的なものではあります。ですから省くこともできますが、せっかくのセレモニーですから、ぜひ行ってください。信頼する店舗やソムリエなのでチェックなどしないと考える方もいますが、ホスト役の人がきちんとした作法にのっとってくれると、店側もソムリエ側もかえって嬉しいものです。6. 食事をスタートさせる。イベントやパーティーなら挨拶乾杯スタートとなりますが、レストランなどでの食事であれば、誰かが食事のスタートを知らせなければいけません。どうぞ召し上がってくださいとゲストに声をかけ、食事をスタートさせるのはホストです。こんな時に自分の役を果たさず、自分の会話に夢中になっている人はダメホストということです。また何も言わずに自分からいきなり食べ始めるのも無作法です。国際標準のマナーでは、ホストがナプキンを取るのが食事の合図となっています。ただこれは大宴会で声が届かないような時のための合図であるので、やはり少人数の時にはどうぞ召し上がってくださいの一言が欲しいものです。7. 食事をテンポよく進める。着席で一皿ずつ出てくるような場所では、食事は美味しいうちにいただかないと意味がなく、作ってくれた側にもいらぬストレスをかけます。しかし会話に夢中になってくると、料理をほったらかしの人も出てきます。そんな人には熱いうちにどうぞなどと声をかけ、食べることを促すのもホストの役割です。ホスト自身も周りと合わせながらテンポよく食べ進めるよう気をつけます。ただし、あんまり強制的に食べるように言ったりするのは好ましくありません。適度な声掛けになるようにしてください。ビュッフェパーティーのような場合なら、サービスを補完したり、人の動きを活性化することもホストの役目です。たくさん召し上がってください。お飲み物は足りていますか。デザートが出たようですよ。ぜひお楽しみください。などと声をかけたりするのも、おもてなし役として必要なことです。 8. テーブルに目を配る。レストランでの着席の場合は、テーブルでそれぞれが楽しめているかを注意深く見るのもホストの役目です。食べ物は順に従って出てきますが、飲み物がいつの間にか足りなくなっていることがよくあります。飲み物が切れてしまっても、ゲストが勝手にオーダーすることはできませんので、不満を感じさせるものになります。こまめに気を配り、飲み物の追加をオーダーしたり、水を持ってこさせたりします。料理が滞っていないかにも気をつけたいものです。また会話が滞っているところはないかにも目を配ります。できるホストは会話にうまく入れない人を見つけると話題を差し向けたりして、みんなが楽しく過ごせるよう気を使います。 9. 食事を締めくくる。イベントやパーティーの場合はホストは適切な時間に挨拶して中締めをします。レストランでの食事であれば食事の終わりを告げます。国際標準のマナーでは、着席の食事でホストがナプキンを置いたら食事が終わった合図となります。実際はその前にちょっとしたまとめや感謝の言葉などを述べればよいでしょう。ゲストが戸惑わないよう、今日はここでお開きか、二次会などの用意がしてあるかなどの案内を早めにします。スマートな会計。ホストが費用を負担する接待などの場合、ゲストがいる前でお店のスタッフと金額のことを言ったり、カードも含めた金銭のやり取りをするのは無粋な行為です。もてなしを受けたゲストとしては、自分の前でそんなことをされると所在ない思いになります。相手にプレッシャーをかける意図があれば見せつけるということもあるでしょうが、あまりいただけない方法です。せっかくですから、スマートに会計を行い、最後までゲストとして楽しんでもらいましょう。さりげなく会計を済ませるために、以下のいずれかの方法をあらかじめ決めて必要な手配をしておきます。ゲストが食事後にお手洗いに立った時に会計を行う。メインホスト以外のホスト側の人間が密かに行う。請求書を後から送ってもらう手配をあらかじめする。会員制の場所など後からまとめ払いができる場所を選ぶ。ゲストを先に送り出し、その後で行う。ホストの責任。前述の通り、ホストは監督兼プロデューサーなので、自分が全てを行わなくても一部を部下に任せたり、店側の心遣いに頼ったりすることは別に間違いではありません。場合によっては部下などに全てを任せることも間違いではないのです。しかし、ホストであるということは、そのもてなしイベントパーティーにおける監督責任、統括指示責任があるということです。当事者意識を持って自分の役割をこなす責任を忘れないようにしなければなりません。この役割を果たすのは必要なビジネススキルなのです。ゲストの役割。ホストと対になるのがゲスト、つまり招待された客や接待を受ける人です。ホストに役割があるように、ゲストにも役割があります。この役割の確認もしておきましょう。ただ親切にもてなされ、それに甘えるというのはゲストとして物足りません。ゲストにはゲストの役割があります。その役割とは、ホストの心遣いに応え、その場その時間を楽しむということです。積極的にホストに協力し、良い時間や場面を作り上げるのがゲストです。ゲストとして呼ばれたら時間通りに着く、指定されたドレスコードを守る、ホストの指示を尊重する、積極的に人と交流するなどは自分の責任と捉えておいた方がいいでしょう。国際標準のマナーでは、ホストやゲストの役割が明確で、それぞれが権限や義務をわきまえる感覚があります。グローバルに活躍する人はその感覚を理解しておく必要があります。